もうバカン。
定住旅行家エリコの旅して暮らして世界と言葉。この番組はお菓子の藤屋の提供でお送りします。
世界各地で現地の家庭に滞在をしている定住旅行家のエリコです。皆さんにとって旅は楽しむものですか？人生を見つめ直すきっかけでしょうか？私にとって旅は暮らすこと。この番組は世界各地およそ50カ国100以上の家族のもとで定住旅行をしてきた私エリコが実際に訪れ定住した国や地域の暮らしを言葉をキーワードにお話ししていく番組です。今回はペルー共和国を旅します。ペルー共和国、南米の太平洋側に位置するペルーの人口は3300万人、首都はリマです。海岸地帯、アンデスの山脈地帯、アマゾンのジャングル地帯と大きく3つのエリアに分かれています。その国土は日本の約 3.4 倍。また20以上の民族コミュニティがある多民族国の一つです。アンデス地域を統合したかつてのインカ帝国は南米最大の土地として発展し、その文化遺産は世界中の人々を引きつけています。日本人が集団移民した歴史から現在でも10万人の日系人が暮らしています。また私たちにとって身近な食べ物、ジャガイモ、トマト、唐辛子などはペルー原産の食べ物です。世界ではいろいろな言語が話されていますが、言葉にはその国の歴史や文化、習慣がぎゅっと詰まっています。言葉を知ればその国のことがより深く感じられます。今回の旅言葉は、バカンです。このバカンというのはですね、スペイン語なんですけれども、すごいという意味で、ペルーで特に使われている、言葉です。今回からは南米のペルーを旅したいと思いますが、ペルーに行ったのは2012年なのでかれこれ10年前になります。この行ったきっかけっていうのは中南米25カ国を縦断していた時に、約2ヶ月ほど滞在した国の一つです。南米はね、自然、文化、歴史ととても魅力的な土地なんですけれども、なんといってもまあすごく広いので2ヶ月滞在したといってもですね、あっという間の時間でした。今回ですね、ペルーのお話をしたいなと思ったのは、去年2023年がですね、日本とペルーの国交樹立150周年だったんですね。それでまあ様々な催し物が各地で行われていて、ああなんか懐かしいなと思ってですね、ペルーのことを皆さんにお話ししたいなと思いました。さてペルーはですね、ざっくりと海岸地帯、アンデスの山脈地帯、アマゾンのジャングル地帯と大きくこの3つのエリアに分かれているんですけれども、まあ、気候とか風土が違うのでそれぞれ文化圏が大きく異なるんですね。で、私が滞在したのは海岸地帯とアンデス山脈地帯、この2つなんですけれども、首都のリマというのはですね、海岸地帯にあります。で、海岸地帯といってもですね、ナスカの地上絵とかイカっていう砂漠の中にオアシスがある場所があるんですけども、そういった場所であったり、あとビーチとかミニガラパゴスって呼ばれているバジェスタス島っていうところがあったりとかして、まあ、この地域だけでも本当に見どころがたくさんあるので、時間が本当にちゃんと選んでいかないとどんどんなくなっちゃうっていうのがですね、もう本当にペルーのこう魅力の一つでもあるんですけれども、で、このペルーでですね、バカンと思って場所っていうのを数えきれないほどあるんですが、その中でもですね、まあ、特に印象に残っているのが、皆さんも一度は聞いたことがある、もしくは行ってみたいと思ったことがある場所なんですけれども、マチュピチュですね。マチュピチュはアンデス山脈地域にあるんですけれども、首都のリマからクスコまで飛行機でまず行きます。で、クスコは、かつてのインカ帝国最大の都市があった場所なんですけども、ここで標高が3400メートルぐらいあるんですよ。なので、まあ、ここでちょっと体を慣らしていかないと、まあ、高山病になっちゃったりする方もいらっしゃるので、まあね、こう気をつけながら、行動したりするんですが、このクスコからですね、また、列車ですね、列車に3時間ぐらい乗って、さらにバスに乗り換えて30分ぐらい行ったところにあるのがマチュピチュなんですね。なので結構アクセスが大変な場所ということになります。で、このバスを降りるとですね、湿気がこう あって、蒸し暑いぐらいだったんですね。私が行ったのちょうど6月前ぐらいだったんですけども、なんか意外とムシムシしてるなって思ったのがすごく印象的で、で、このあたりはアマゾン地帯と比較的近い場所なんだそうで、まあその影響もあるっていうのをね、おっしゃってましたけど、世界中から観光客が訪れているので、ガイドさんもいろんな言語で対応してるんですね。で、私はちょうど英語のグループに入ったんですけども、日本語が本当に流暢に話せるガイドさんもいて、で、そのガイドさんにちょっと声をかけたら、そのガイドさん自体はケチュア語っていう、まあ、先住民の言葉を話せる人で、で、話を聞いたら、馬とか、馬って動物ですね。あと、クマとか、赤ちゃんのこと赤ちゃっていうらしいんですけど、あと、こんにちはっていうのを私を温めてくださいっていうケチュア語で、まあそういった意味があるらしいんですけど、日本語とケチュア語が結構似てるから、なんかこう発音がすごく覚えやすいんだよみたいなことを言ってたんですけど、すごく意外だなと思ったんですが。で、マチュピチュは写真でも見る通り、天空にある古代都市っていう感じで、で、ここはスペイン人に見つからずに無傷のまま残ってるので、本当に綺麗なまま残ってるんですね。で、すごいこう異空間にいるみたいな感じで、で、緑の芝生がこう綺麗に生えてるんですけど、それチグワっていう草らしくって、で、それもすごいね、綺麗に管理されてて、まあ遺跡をね、より美しくこう引き立ててるっていうような感じがしたんですけれども、で、ここにはですね、リャマっていう鉱山に暮らす動物も、普通にこうやって歩いてて、で、なんか人に慣れてるみたいで、こう写真撮ろうとするとすごい近づいてきたりとかね、して可愛らしいなと思ったんですけども。で、マチュピチュはもうすごいバカンだったんですけれども、私がマチュピチュより行きたかった場所が実はありまして、それがワイナピチュっていう、マチュピチュの隣にある山なんですけども、マチュピチュの遺跡が、まあ上から一望できる山があるんですよ。で、この、ワイナピチュっていうのはケチュア語で若い山っていう意味があるんですけども、本当に見た目もすごいこう急峻で、これなんか登れるかなと思ったんですけども、まあ、ここにどうしても登りたくって、で、1日、400人しか、登れないっていうので、まあ、事前に予約をして、まあ、入場制限があるみたいなんですけども、で、入り口でこうノートに名前と、あと、時間をこう記入して、で、それからこう登り始めるんですね。で、こう、うっそうとした森の中みたいな感じでずっと進んでいくんですけど、苔とか植物がすごい生えてて、葉っぱもね、湿ってすごく潤ってたんで、すごく湿気がね、多い場所なんだなと思ったんですけども、ずっと本当に急な坂道を登り続けて、ただそこまで時間をかかなかったですね。1時間ぐらい登り続けたら頂上まで着きました。で、頂上は意外ともうすごい狭くて、まあ人もね密集してましたし、で、フェンスとかもないので一歩足を踏み外したらもうそのまま転げ落ちそうな足場だったんですけども、頂上からはですね、白い雪をかぶったアンデスの山のつながりが見えてですね。で、今度下を見ると、マチュピチュの遺跡がこう一望できたんですけども、まあそこでね、またバカンと思ったのが、このマチュピチュ全体がコンドルの形をしてるんですよ。で、コンドルってアンデスに生息する鳥なんですけども、なんか、これはまあ計画してそういう風になったのか、たまたまそうなったのかわかんないんですけど、見事なコンドルの形をしてて、すごい感動しましたね。で、帰りに面白いことがあって、バスに乗ってまた帰るんですけど、小学生ぐらいの地元のね、男の子が、観光客の人たちにこう、グッバイって言って手を振るんですよ。で、それでバスが閉まって、私たちバスに乗ってこう降りていくんですけど、しばらくすると、カーブのとこにまた同じ男の子がいるんですよ。で、またグッバイって手を振ってるんですよ。あれ、さっきの子じゃないかって、こうみんななるじゃないですか。で、バスよりもこう、早く駆け降りてるんですよ。で、またしばらくすると同じ子が、角のところでバイバイって手を振ってるんですね。で、それが何回か繰り返されて、で、もうしばらくするとみんな次は間に合うかなって思って見てるんですけど、で、下に到着してバス降りると、私たちを扉の前でその子が待ってて、グッバイってまた言うんですね。で、それでみんなすごいそれに感動しちゃって、こう、チップをね、すごいこう、あげるっていう、まあ、これグッバイボーイって呼ばれる男の子たちなんですけれども、っていう子たちがいて、すごいなんか、考えてやってるなとは思ったんですが、今はなんかちょっと危険だっていうことで禁止になってるそうなんでね、今はいないそうなんですけども、 なんかさっきまで全然知らない男の子だったのに、頑張ってるとついつい応援したくなって、最後はもう感動してしまうっていう、こう、すごい人の心理をついた行動だなと思いましたね。で、マチュピチュを私はこれ訪れた後に知ったんですけども、遺跡のふもとにあるマチュピチュ村っていう村があるんですね。で、ここの初代村長さんが、実は日本人、の野内与吉さんという人だったんですね。野内さんは福島県出身だそうで、1917年にペルーに渡って、初めは農園で働いていたそうなんですけども、その後ペルーの国鉄に勤務をされて、マチュピチュの鉄道建設に携わった方なんだそうで、その後ですね、現地の方とご結婚されて、村にこう水を引いて、畑とか、あとは水力発電、そしてホテルとかを作ってですね、村の発展にすごく大きな貢献を果たしたそうで、まあクスコからね列車で来れたのももしかしたら彼のおかげなんじゃないかなって後で思って、まあ、遠いマチュピチュと日本のあのつながりもあったりして意外なあの場所でした。
旅して暮らして世界と言葉、
ここでお知らせです。私、エリコのコラムが掲載されている富士屋ファミリー文化研究所のウェブサイトでは、キッズイラストやファミリーエピソードを募集中。毎月ご応募いただいた中から一部をサイトに掲載し、ファミリーエピソードはお菓子のプレゼントもあるので、ぜひ応募してみてください。私、エリコのコラムでは、世界のお菓子をご紹介。ペコちゃんとの旅で出会った素敵なお菓子を毎月ご紹介します。この他にもオリジナル壁紙カレンダーがダウンロードできるコーナーなどもあります。富士屋ファミリー文化研究所ウェブサイトは、富士屋ファミリー文化研究所が行う様々な活動を楽しくご覧いただけるご報告の場であると同時に、お客様とのコミュニケーションの場としても活用いただけるサイトで、毎月定期更新しています。ぜひご覧ください。番組では皆様からの質問やコメント、リクエストも大歓迎です。旅についてや海外の暮らしについての質問、あなたの旅への思いなどをお送りください。メッセージの宛先はメールアドレス eriko@joqr.net までです。次回の旅の舞台もペルーをお届けします。今回お話しした旅の様子は私の YouTube エリコチャンネルでも見ることができますので、ぜひ覗いてみてください。それでは次回も旅しましょう。旅して暮らして世界と言葉、お相手は定住旅行家のエリコでした。チャオ。